東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ただけんいちのシネマプラネットこの番組は映画好きおじさん多田健一によるちょっと映画が見たくなるそんな情報をお届けする番組です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。多田健一です。今回も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、だいぶご無沙汰しておりますが、ね、本当に皆さんご機嫌いかがでございますでしょうか。申し訳ありませんですね。ちょっとまあ年末ね、いろいろありまして一回収録も予定はされてたんですけれどもちょっといろいろありまして局長のこのね、ヒューが何を意味しているのかはあえてお話ししませんが、まあ、この間にですね、アカデミー賞もございましてね、韓国のパラサイト半地下の家族、ね、受賞しましたね。ご覧になりましたか。面白い映画でしたよね本当にね、まあ、これアメリカのねトランプ大統領がまたツイッターでアメリカ映画がこう受賞しなかったことに文句を言っていて、風と共に去りぬやサンセット大通りなど他にグレートな映画があるっていつの時代の話をしてるんだおっさんという感じですよね。でこれに対してその、パラサイトをねアメリカで公開、配給している映画会社がツイッターでですね、わかります字幕が読めないんですよねって返したっていうね、これがねなかなかアメリカらしくていいなっていうね、大統領に対してもそういう意見ができる国なかなかだと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンをクリックすると、そこが番組宛にコメントに変わりますからね、そこからお送りください。またメールでもお待ちしております。アドレスはただけん@radio365.net tadaken@radio365.net です。番組へのコメント、いいね、リクエストなど皆様からのメッセージをお待ちしております。それではただけん一のシネマプラネット久々の第53回目放送、赤い光が苦手なんです始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース。このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介してまいります。最初にご紹介するニュースはこちらです。史上初の全編縦長映画制作へと、ロシアの奇才ティムール・ベクマンベトフ監督がですね、長編の商業映画として史上初となる全編縦長フォーマットで新作を撮影することが分かったんですね。でこのロシアのティムール・ベクマンベトフ監督、まあ、どんな作品ね関わっているかといいますと、まあ、アンジェリーナ・ジョリーが主演しましたウォンテッド、ねこれのまあ監督とかをしておりまして、あとまあプロデューサーとしてもですね、まあ、ハードコアとかサーチっていうね、これサーチね私も見ました、面白い映画でしたね。こう全部パソコンの画面の中のなんかねこう Facebook とかそういうのだけでこう完結する面白い映画がありましたが、まあ、そういうのをプロデューサーとして関わっている、なんかねコンピューターのなんかビジュアルフォーマット開発とかもしてるね、まあ、どちらかというとだから、まあ、最新のそういうテクノロジーとかに比較的明るい監督なのかもしれませんけど、でこのベクマン・ベトフ監督のですね新作映画がこれまでの映画の常識を覆して、まあ、TikTok とか、まあ、Snapchat のようにですね縦長のフォーマット、ねまあ、だからスマートフォンとかでね撮ったような形になるんでしょうか、そういう見え方の縦長フォーマットで全編を撮影する映画になるそうなんですね。で、まあ、V2 Escape from Hell という、まあ、現代がついているんですけれども、ロシア人の俳優がね主演しまして第二次世界大戦を題材にした映画だそうなんですね。 で、まあ、ドイツの強制収容所から飛行機をハイジャックして脱出する計画を主導したソビエトの戦闘機パイロットミハエル・デビャタエフさんというね、まあ、そういう方が実はいらっしゃったそうなんですけど、まあ、その実話に、ね、基づいた映画になる。で、まあ、撮影は近々このロシアで、ね、スタートして、まあ、ロシアの大手携帯会社とかがいろいろこう関わってくるそうなんですね。まあ、映画はロシア語版と英語版の2バージョンで制作されて2021年ですから来年ですね、来年劇場で公開される予定ということで、まあ、映画館はね普通横のスクリーンですから、それを縦長の、ね、スクリーンってどういう風に見るのかちょっと興味がありますけど、このね映画の制作がどう進んでいくのかもちょっと気になるところであります。さあ続いてのニュースはこちらになります。第42回ピュアフィルムフェスティバル BFF アワード作品募集ということで、まあ、ちょっと先なんですけれどもね、新人映画監督の登竜門としても知られる第42回ピュアフィルムフェスティバル、まあ、通称 PFF と呼んでますけど、これが今年のね、9月12日から東京京橋の、国立映画アーカイブで、まあ、開催されることが決定したんですね。で、まあ、この PFF ピュアフィルムフェスティバルでは自主映画コンペティションである PFF アワードというのが、まあ、メインのプログラムになっている。で、まあ、これまでにですね、まあ、1977年から続いているそうなんですけれども、このアワードを通じて140名を超えるね、まあ、プロの映画監督を輩出してきたそうなんですね。で、まあ、今年も、まあ、例年通り、この PFF アワード2020向けの作品を現在募集中でして、まあ、入選作品は映画祭で上映されるということになっております。まあ、締め切りは3月24日ということですんでね、まあ、あまり今日の方はね日がそこまでないんですけれども、ですからね多分こう、まあ、今日本国中の映画監督を目指そうとしているね、人たちがいろんな自主映画を撮影している真っ最中なのかもしれませんけれどもね、まあ、このラジオを聞いてらっしゃる方の中にももしかしたらね、あ、そういうのあるんだったらちょっとやってみようかっていうことで急に思いついてね、それこそスマートフォンとかでシャーッと撮ってパーッと出してっていう人もいるかもしれませんよね。まあ、今こういうのがね、まあ、昔と違ってやりやすくなっている時代ですから、アイディアと行動力さえあれば誰でもね、ある意味映画監督になれるような時代ですから、ご興味ある方ね、ご自身でもちょっと撮ってみてはいかがでしょうか。まあ、この PFF、ね、アワード入選をきっかけに注目を浴びた作品は劇場公開される例も多いもんですよね。まあ、昨年も沈没家族ですとか、オーファンズブルース、ある日本絵画の絵描き少年といった作品が、まあ、映画ファンを喜ばせたなんていうこともありますよね。まあ、第一線の監督もここからね、いろいろ出ているということもありますから、未来の日本映画界を引き立つ人がこの PFF アワードから誕生するかもしれません。今年の締め切りは3月24日でございます。さあ最後にですね、一本新作の日本映画をご紹介したいと思います。タイトルはですね、福島50という映画ですね。まあ、これを聞いてピントを来た方もいらっしゃるかもしれません。3月11日、まあ、記憶まだね、薄れませんけれども、東日本大震災による福島第一原子力発電所の、まあ、事故、まあね、今もその影響は続いているんですけれども、まあ、その現場に残って、まあ、日本のね、危機を救おうとした作業員たちを描く、まあ、ノンフィクションの本を舞台原作にした映画でございます。64シリーズなどの佐藤浩一、それからね、明日の記憶など渡辺健らが出演しておりまして、監督は沈まぬ太陽を撮りました若松哲郎さん、こちらがね監督となっております。で、まあ、物語はね、まあ、今から言うまでもないかもしれませんけれども、2011年3月11日の午後2時46分、まあ、マグニチュード 9.0 の地震が発生して、それに伴う巨大な津波が福島第一原子力発電所を襲う。で、これによってね、発電所の電源がすべてなくなってしまって、原子炉を冷やすことができなくなってしまって、こうメルトダウンね、もう完全な危機が迫る中で、まあ、現場の指揮を取る 所長のね、吉田正夫さんをはじめとする発電所内にとどまった約50名の作業員たちが、まあ、家族とかね、ふるさとを守るために、まあ、身を挺して大事故に立ち向かうというお話。まあね、あの予告編とか見ましたけれども、やっぱりね、コンピュータグラフィックとかを使って結構そういう地震とか津波というのを衝撃的に描いていますから、ただね、結構衝撃的な内容で見るのが辛いという方も結構いらっしゃると思うんですけれども、まあね、そういう時に身を挺して戦った人がいるという記憶を、まあ、ある意味ね、忘れないためにも興味ある方はね、ご覧になってみてはいかがかなというふうに思います。2020年今年3月6日に、全国でね、公開をされます日本映画福島50、最後にご紹介をさせていただきました。以上、本日のシネプラニュースお伝えいたしました。それではここでコマーシャルです。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
アルガトラズからの脱出。ただ健一のシネマプラネットをお届けしております。さてですね、まあ、新型コロナウイルスが猛威を振るいまして、連日のように、まあ、感染が広がる、ね、ニュースが流れておりますが、まあ、このウイルスっていうものはこう、まあ、肉眼ではね、わからない、まあ、それから一体どっからやってきたのかもわからないし、まあ、どう治せばいいかもわからない、まあ、わからないことだらけであるっていうのが、まあ、何よりもこう不気味と言いましょうかね、不安な気持ちをかきたてる要因だと思うんですけど、まあ、この瞬間も世界中の、ね、科学者たちがこの脅威に立ち向かっていろいろ研究を行っているんでしょうけれども、まあ、これからお届けするマイナー映画を発掘してご紹介するコーナー、アルガトラズからの脱出ではですね、まあ、そんな未知の病原体が登場する映画を取り上げたいと思います。1971年のアメリカ映画アンドロメダです。これね、正確に言うとアンドロメダ…って3点リーダーっていうんですかね、まさか…みたいな点点点がね、意味もなくついてるんですけど、まあ読み方としてはアンドロメダになるんですが、マイケル・クライトンってご存知ですかね。アメリカの作家さんでして、まあ、2008年に66歳の若さでこの世を去っちゃったんですけれども、彼の一大有名作が、まあ、映画にもなった皆さんご存知ジュラシック・パークなんですね。まあ、このジュラシック・パークを書いた作家マイケル・クライトンさんはね、まあ、ハーバード大学とかハーバードメディカルスクールも卒業した、まあ、頭のいい人でしたね。まあ、そのメディカルスクールで学んだ医学的知識とか、ね、を生かして、まあ、小説を書いている。で、そのマイケル・クライトン最初のベストセラーとなったのが、まあ、アンドロメダ病原体という、まあ、小説でして、それを映画化したのが今日ご紹介する映画ということになります。監督は市民権、それからウエストサイド物語、ウエストストーリーね、それからサウンドオブミュージックといった数多くの名作を撮った名監督ロバート・ワイズが務めています。で、出演している俳優はですね、アーサー・ヒル、デビッド・ウェイン、 ジェームズ・オルソン、ケイト・レイド、ポーラ・ケリー、まあ、聞いたことない人ばっかりだと思うんですよ。私もほとんど知りません。まあ、ドキュメンタリー風の、ね、作りになっていますんで、まあ、あえて有名な俳優は使わなかったんじゃないかなと推測するんですけれども。で、このアンドロメダ、お話はどういうことかというと、まあ、アメリカ空軍のですね、あるチームが砂漠の中にある人口数十人の小さな町にやってくるところから始まるんですね。で、この町の外れにアメリカが打ち上げた小さな人工衛星が落下してきたので、まあ、それを回収しようとやってくる。ところがですね、そのチームが町に入ると、町中の人々がそこら中でですね、死体となって転がっているんですね。で、これはただならぬと。で、まあ、それを発見した直後にですね、回収に来たチームも悲鳴を上げて死んでしまう。これはまずいぞということになって、アメリカ中から4人のですね、まあ、著名な科学者が集められて調査研究が始まると。で、この変案はまあさすがアメリカと言いましょうかね、ちゃんとそういう緊急事態に備えて手順というかマニュアルがもう決まっていて、誰を呼んでここに運ぶみたいな決まってるんですね。まあそれに乗っ取ってこう準備が進められていく。まあどっかの国とはねちょっと違うんですけど、でその科学者たちが防護服を着てそのね、呪われた町に入っていくんですね。これはなかなかショッキングな映像でしてですね、こう次から次へとこう亡くなって人がこう映っていくんですね。でみんなほとんど瞬間的に亡くなったようでですね、全身の血液が粉末、つまりね、パウダーになってるんですね。で、ところがよく調べていくと、赤ん坊とヨボヨボの老人だけがね、生きているっていうことがわかるんです。で、科学者たちは回収した人工衛星とその助かった2人を連れて、研究施設にやってきます。で、ここから先はですね、映画はほとんどこの研究施設を舞台にして進みます。で、またこの施設がいいんですよね。それこそ本当人里離れた砂漠のですねど真ん中に農業研究センターっていうのがあって、実際本当にいろんな作物をね、育てる畑がそこにあるんですけれども、実はその農業研究センターの物置が秘密のエレベーターになっていまして、そこでピッてボタンを押すと物置がガーって床がね、下がっていって、地下深くにこう未知の細菌とかウイルスとかを研究する極秘施設があるっていう設定になっているんですね。なんかこういうね、地下に、表はこう全然普通の施設なんだけれども、地下に行くと秘密基地なんていうのはちょっとこうね、男心をくすぐるみたいな感じになるんですけど、でその研究施設に入るんですね。まあ無菌状態にならなきゃいけないんですね。で、一番そういう菌が多いのは人間だっていうことになるので、その研究施設でね入っていくためにいろいろな除菌とか殺菌を、進めていかないと、研究室に入ることができない。で映画はですねその除菌とか殺菌のですねプロセスをですね、まあ、延々と次から次へと見せていくんですね。でこれがなかなか興味深かったりするんですが、まあ、ただね、映像的にはえらい地味ですよ。ひたすら科学者が除菌とかね殺菌されていくだけですね。これまあ映画全体通じてそうなんですけどね、まあ最初に言いましたようにドキュメンタリータッチで描いた映画ですから、派手さっていうものはねこれはほとんどありません。まあもちろん架空のね物語ですから SF サイエンスフィクションなんですけれども、ドカーンとかねバーンとかそういうのを求める人には全く向かないような全くおすすめできないような映画になってます。ただね、ある日突然その街中の人をね、一瞬にして、死に追いやってしまった未知の病原体が何なのかと、なんでみんな死んだのに赤ん坊と老人だけが助かったのか、これをねこう4人の科学者たちがこうじわじわじわじわとこう調べて追い詰めていく、そういう過程を味わう、なかなかね、ハードな硬派な SF な作品なんですね。で、まあ、派手さはないと言いましたけどね、この映画のクライマックスでは異常事態が発生しましてですね、まあ、それこそ本当にね手に汗握る展開になっていくんですね。急に変わるんですよ。で、まあ、それまでが本当に地味で淡々としたね流れがあった、まあ、そのおかげもあってと言いましょうか、そのねそこから先の急にドキドキする手に汗握るどうなるんだろうっていうそのギャップがねこう非常に効果的で、 面白い流れになっているなというふうに改めてね、この、まあ、コロナウイルスが流行している中で改めてちょっと見直したんですけど、面白い映画だなというふうに思ってしまいましたね。はい、まあ、というわけで、私がご紹介する映画、毎度毎度万人受けはしないんですけれども、1971年の傑作硬派 SF 映画アンドロメダ、ね、長さにしますと131分の映画でございますんでね、まあ、本当に、まあ、コロナウイルスですとかインフルエンザとか風邪とかまだまだ心配な季節続きますから、不要な外出は避けていただいて、ご自宅でこんな映画でもご覧になってみてはいかがでしょうか。以上、本日のアルガトラズからの脱出のコーナーをお届けいたしました。それではエンディングに参ります。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ケンイチのシネマプラネットエンディングのお時間です。前半のねシネプラニュースでは、ロシアの対ティムール・ベクマン・ベトフ監督が史上初の縦長映画を撮る話題と、第42回ピュア・フィルムフェスティバル PFF アワードが、主映画のね、募集をしていますよというニュース、そして近日公開の新作映画は 9.11 のね、知られざると言いましょうか、まあ、ある意味ね全世界でも話題になりましたね、福島の原子力発電所の男たちを描いた福島50、これのねご紹介のいたしました。後半、アルガトラズからの脱出では未知の病原体に挑む男たちでしょうかね、科学者たちのお話、アンドロメダ、こちらをご紹介いたしましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどお待ちしておりますので、どしどしお送りください。また番組冒頭でもご紹介いたしました、スマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、私がねこれまでにご紹介してもらいました50数本の万人受けはしない映画も、どんな映画かね、お聞きいただけますので、ぜひそちらもご利用いただければと思います。ツイッターもねやっておりますので、フォローしていただければと思いますよ。 ID はカダケン47、 TADAKEN47、 カダケン47、こちらでツイッターの方もぜひフォローしてください。それではカダケン1のシネマプラネット第53回目放送、赤い光が苦手なんです、これにて終了です。ここまでのお相手は、どうせかかるなら恋の熱病にかかりたい、カダケン1がお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.